こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらもちろん、ウォーキングしながら、家事をしながら、お仕事中でしょうか、お出かけ中でしょうか、どんな時も大歓迎、ぜひお付き合いください。今日もナイスラン、お届けするのは走る MC 岡田匠です。ランラジ32km 突入、30キロの壁感じず、お届けしていきたいと思います。まだまだ衰えませんよ、勢い。ということで今回もよろしくお願いします。今回のテーマはですね、5つの欲求を満たすランニングということで、私が日々走りながらですね、やっぱランニングっていいよな、ランニングってやるべきだよな、走るべきだよなって自分を納得させてるというか、納得する、まあなんていうんですかね、理由、走る理由、やっぱりいいよねっていう、そう思ってる、なぜそう思ってるのか、その辺をお話ししていきたいと思います。さあ、ランニング大会の MC をねしたりとか、あと音声配信ランニングアプリライブランでトレーナーをしたり、 YouTube ラントリップチャンネル、FM 品川というラジオ局でパーソナリティをしたりしております。喋って走っております。いろんな大会がね、はい、ありましたし、今週公開されたのかな、ラントリップチャンネルではね、ハリー杉山さんにガーミンの最新作255をつけていただいて、その感想とかを伺ったりしている、そんな動画も上がってますので、ぜひそちらもチェックお願いいたします。番組の後半では番組へのリクエストとか感想とかね、皆様からいただいているハッシュタグランラジ関連のツイートやジャーナルも紹介をしていきたいと思います。ランラジスポンサードバイラントリップジャーナル、あなたのランにぬくもりを、ラントリップジャーナルと連携してお届けをいたします。あ、このランラジは夜ラン派なのか朝ラン派なのか、どっちの、ね、方が多いのかちょっと分かりませんが、朝ラン、ね、すごく活動的な神経、まあ、一日の活発的なポチッとスイッチ、交感神経にスイッチオンしてくれる、ね、役割があります、まあ、寝起きは副交感神経が優位なんですけど、徐々に人間の体がこう体温が上がっていって、活動的なスイッチ、交感神経が切り替わっていくんですけど、まあ、朝ランの、ね、タイミングで運動することによって交感神経のスイッチがオン、こうすることによって基礎代謝がアップ、一日通して痩せやすい体、カロリー消費しやすい体になっていくのでね、まあ、あの夜ラン派の方は朝ランもねぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。夜ランもすっきりしますからね、それもいいんですけど、まあ、朝か夜か、ね、そういう時間帯じゃないとなかなか走りづらい、そんな季節になってきましたよ。紫外線はもちろん、ね、気温ですよね。ああ、熱中症気をつけながら、水分補給、塩分補給、ね、体が暑さにまだ慣れてない時期だと思いますから、暑熱順化、体を熱に慣らしていくように心がけていきましょう。急に無理することなくね、運動していきましょうね。さて、ラントリップからのお知らせいくつかあるのでね、紹介をしていきたいと思いますが、あの投稿キャンペーンが開催ということみたいですよ。2022年上半期ベストシューズ投稿キャンペーン開催ということでございます。もう2022年、もうすぐ上半期終わっちゃう、半分折り返しになっちゃう、わお、早いですね。ということで、この投稿キャンペーンはですね、ラントリップチャンネル YouTube の方でも人気の企画、教えてあなたのスタメンシューズっていうところにちょっと紐付けて、シューズのねキャンペーンということなんですが、これあの SNS、まあ、ラントリップジャーナルを利用して皆さんの中でも、まあ、シューズ関連の投稿、多くのコメントが集まりますから、2022年上半期ベストシューズ、これを皆さんにも投稿していただこうという、そんなキャンペーンみたいですね。1月から6月の間で一番お気に入りのランニングシューズを1足、シューズの写真とともにジャーナルで紹介してくださいというキャンペーンです。でキャンペーンの期間はね、6月22日水曜日までということで、まあ15日からなんで1週間ってことなんですね。はい、シューズの写真を選んで、で紹介するシューズのお気に入りのポイントを書いて、ハッシュタグをつけてください。2022上半期ベストシューズ、2022上半期ベストシューズっていうのを入力してご投稿お願いします。なんかタオルが5名様にプレゼントされるみたいなので、はい、お気に入りのシューズなんですか、うわ迷うな、上半期
そうか、そういう時期か。ランラジでもちょっとそういうの振り返っていってもいいかもしれないですね。今度改めて紹介をしていきたいと思います。このジャーナルをね上げていくとき使ってますか？アプリ、ラントリップのアプリね、計測機能が非常にどんどんどんどん進化をしてまして、ジャーナルを上げる際にラントリップのアプリで距離計測しておくと、それがもうそのままジャーナルに転用されるっていうことができるようになっているので、自分で距離とかスピードとかね、タイムかをわざわざ入れなくて大丈夫なようになっているので、ぜひ計測機能も使ってみてくださいませ。6月中旬も折り返してね、梅雨突入しているというところですが、あのジューンブライドとはよく言ったもので、今月は本当にねお仕事、ランニングの MC よりもまあトントンぐらいですかね、結婚式の司会がすごく多いんです。うん、この前の日曜日もこれもね非常に感動的なウェディングでね、涙こらえるのが大変だったんですけど、新郎さんとあのその新郎のご家族がですねランナーだったんですよ。愛媛ご出身でね、いや愛媛マラソンいつも家族で走ってるんですよなんて言って、でその司会者がね何人か候補いる中で、あこの人ラントリップの YouTube で見たことあるって言って選んでくれたんですよ僕のこと。でもやっぱりねランナーの方、いやもうご家族全員シュッとしてましたね。いやなんかすごく嬉しかったですね、ご家族がランナーでね、まあ、大会でもプライベートでもまあこういう形で MC という仕事でランナーをサポートできるのって、いや嬉しいななんてね思いました。結婚する予定のある方MC 探してるという方ね、ぜひ教えてくださいませ、盛り上げますから。はい、そしてこの週末もね大会いろんなところで開催されてましたね。お疲れ様でした、ご参加の方々。飛騨高山でしょ、ウルトラマラソンもそうだし、奥信700トレイルもありました。富士山須走り5合目競争っていうね新しい大会、フラントリップの代表大森さんとかマサトとかディレクターのねフラントリップの YouTube の、あとはなんといっても中のアッキーとかもね出に行ってましたけど、いろんな大会やりましたね。あと岩手銀河とかもねありましたね。ジャーナル見てるとね、マーボーさんとマサカツ浜江さん、北海道のテイネトレイル、これで、ね、出てみたい大会なんだよな。よさそう、お疲れ様でした。これねインスタも上がってましたけど、飛騨高山ウルトラマラソン、インスタでクマハオチランさん、お疲れ様でした。飛騨高山のねレースレポートが非常に細かくいっぱい載っているので、今のねインスタグラムのアカウントくま .haochi.ran さん見てみてください。これ飛騨高山ウルトラマラソン 92.9 キロで回収されて ENF 残り7キロまで行ったのに残念でした。いやーきつかった、でも楽しかったということで、応援してくれた皆様ありがとうございました。詳細はまた後ほどということで、その詳細がすごいすごい、もうね前編インスタグラム8投稿ぐらいまで今行ってるんですけど、あの打ち上げ、ビフォアレース打ち上げ、そのレースの途中で見た景色とかね、いろんなところが載ってましたね。ウルトラだけに振り返りもめっちゃ長いですということで、辛すぎる苦闘の美貌録ということで、これよかったら皆さんも見てみてください。もう参加された皆さんお疲れ様でした。ナイスラン DNF いいじゃないですか、また次にねリベンジマッチですよ、やっていきましょう。そしてこの大会にもね関連してるんですけど、1個ジャーナルの中でね紹介させてください。ジャーナリストの名前はね川瀬美さん、ひらがなで川瀬美さん、これね京都の方なのかな、関西の方の方だと思うんですけど、12日の投稿で、一昨日のですが兵庫県の上町小次郎区で行われた第28回味方残酷マラソン全国大会に参加してきましたと。この大会も3年ぶり、アキレス腱はまだ完治していなかったんで、タイムよりも楽しんでゴールを目標に走りました。一番楽しみだったゴール後のそうめんとトマトは一応コロナ禍ということで中止で、途中のとちもちのエイドもなしでしたが、一番の名物は何といっても激坂、これは変わらずそこにありました。今年も歩いてしまった区間がありましたが、下りはリンコン3のおかげで思ってたより走れました。タイムは遅かったけど万全じゃない体でのベストを尽くしたゴールできたと思います。大会運営小次郎の皆さん、村岡高校の皆さん、そして頑張って走ってたランナーの皆さん、笑顔、みんなここに戻ってきて来たかったんやなと、ああ戻ってこれてよかったなということで、走り終わったらガーミンの持ちが3日休めと言っておりましたということでね、川澄さんお疲れ様でした。僕いろんな大会詳しいというかね、名前は知ってるつもりなんですけど、味方残酷マラソンっていうの初めて聞きましたね。残酷っていうか、残酷なことやめろよっていう残酷なんですけど、大会参加賞 T シャツもねこのね残酷という感じがねデカデカと書いてあるね変わった T シャツですけど、24キロのロードの大会だけど 400m ぐらいアップするっていうね、結構 普段の激しい大会みたいですね。お疲れ様でした。いろんな大会がね日本全国にありますし、それがそれぞれカムバックしてる、そんな週末でございました。お疲れ様です。はい、私からもお知らせ、早く本題入れよって話なんですけど、いつもこの前半が長いですよね、ごめんなさい。大会のね MC が6月19日、もう、まあ、聞いた頃には終わってるかもしれませんけど、国立競技場6時間3時間耐久リレーマラソン、こちらで MC をさせていただきます。あとアシックスとサウルスジャパンが開催するランニングイベント、メタタイムトライアルジャパンシリーズというのがありまして、6月26日の岡山、7月10日の東京で MC をする予定でございます。 5000m のタイムトライアルなんですけど、トラックぐるぐるね25分で走れる方が対象なので、意外とまあ対象は広いかなと思いますので、リアルの予選は北海道、関東、中部、関西、中国、九州エリアで実施ということで、北海道と、ね、岡山もエントリー締め切っちゃったんですが、それ以外はエントリーできると思いますので、ぜひチェックしてみてください。会場で会えたらと思います。はい、もう一個ね、本題に入る前にこれぜひ伝えたいなと思っているのが、ランラジ初めてのなんかオフ会ランをやってみようかなと思っております。まあ、あの人が集まらなくても走ります。集まったらその人も皆さんも一緒に走りましょうということですね。7月の9日土曜日 AM、 詳細は不明です。ただ日程だけ決めました。7月9日の午前中に、まあ、都内か横浜あたりで10キロぐらい走ろうかなと思っておりますので、まあ、集まった方々で走って、ジャーナルとかね、なんだどんな風に使ってるんですかみたいな話とかで、ランラジどうですかみたいな話を聞きながら走って、まあちょっと一杯ビール乾杯とかできればいいかななんて思ったりしておりますので、ぜひお時間あるという方、ジャーナルとかツイッターに詳細が決まったら載っけますので、それでチェックしてお越しくださいませ。よろしくお願いします。さあ、スタートから12分経過ですね。ここからは本題突入でございます。5つの欲求を満たすランニングという話です。これまあ、改めてとかよくですね、僕自身も、いや、やっぱりランニングっていいな、なぜならって自分でね考える、いつもこのこと考えるんですけど、走ってる時にやっぱり走るっていいな、最高だなって思う理由ですね。まあ、岡田的ランニングをするメリットとでも言いましょうか、参考になればなと思います。5つの欲求っていうのがねあるんですよ。まあ、これをちょっと説明するんですが、フリーランスになって僕自身4年半ぐらい経つんですけどね、自分自身を成長させるために、まあやっぱり会社に属してないので、いろんなやっぱ勉強の機会を自分でセッティングしなきゃいけないなと思ってて、まあ、いろんな勉強をしたり、まあ、本を読んだりとか研修を受けたりっていうのを、まあ、お金をかけるようにしているんですね。でその一つで出会ったのが選択理論っていう、まあ、心理学なんですよね。選択理論心理学っていうものがありまして、これ全ての行動、僕らが取ってる行動っていうのは自分の選択だっていう風に考える心理学なんです。どうですか？いやいや、これ俺が選んだことじゃないから、じゃなくて、もうそのコンビニに入って何を買うか、朝ごはん何を食べるか、何時に起きるか、何の仕事をするのか、今日一日どうやって過ごすのか、全部自分が選んでるよね、まあ、選択してるよねというまあ心理学なんですね。でこの中 の, その心理学の中の考え方として出てくるのが5つの欲求っていうやつなんですね。5つの基本的な欲求っていうのが出てくるんですけど、まあ、これを勉強していった中で、あれ、ランニングってこの5つの欲求結構満たしていくぞ、結構と思って、その話を、ね、していこうと思います。まあ、私たち人間誰もが持つ基本的な欲求ってことなんですね。まあ、選択理論 .jp っていうホームページがありまして、ね、それを見るとね、まあ、後でリンク概要欄に貼っておきます。見ると5つの種類があるんです。まあ、ぜひ、ね、指折り数えていただきたいんですけど、まあ、1つ目が身体的な欲求、生存の欲求ってやつですね。まあ、体の欲求、健康でいたいなっていう欲求ですね。長生きしたいなとか、そういう欲求で、続いてが心理的な欲求、愛所属の欲求ってやつですね。2個目、愛所属の欲求、まあ、これ仲間とか家族との関係、人間関係良好でいたい、誰かとね、だチームに入ってたいとか、まあまあ人間一人じゃ生きていけませんから、まあ、こういう欲求ですね。で3つ目が力の欲求、まあ、簡単に言うと仕事です。仕事で成果を発揮したいなとか、何かで成果を出して認められたいとか、そういうやつですね。4つ目、自由の欲求、自由でいたいじゃないですかまあ、それ人によっていろいろあるかもしれませんけど、縛られたくないとかね、まあ、経済的な自由とかもここに入ってくるわけですね。まあ、経済的に縛られてると自由じゃないということで、 自分らしく、まあ、自由に生きたいという欲求で、5つ目最後が楽しみの欲求、まさにこれランニングですよね、趣味の領域、こういった欲求がありますと、まあ、これが人間ね5つの基本的な欲求、人間にはこういう5種類の欲求がありますよねというような感じですね。まあいっぱいおいしいものを食べて健康にいたい、いっぱい眠りたいなとかっていう生存の欲求が強い人もいれば、あの仕事で誰かに認められたい、いやもう勝ちたいんだっていう力の欲求が強いとかね、いやもう何はともあれもうとにかく楽しく生きることが大好きとか、あと自分の趣味を突き詰めたいとかですね、あの自分のなんて言うんだろうな、学びたいこと、どんどんどんどん自己成長したいなっていう、そういう楽しみが強い人っていうのもいろいろいると思うんですけど、どうでしょう今こうやって5種類言ってみましたけど、ありますか5つの欲求。
いやもうこれ明確にないみたいな、もう生存の欲求とかも一切ない、眠りたくもなければ食べたくもないし長生きもしたくないよ、
多分ランナーの中にはいないと思いますよね。あの皆さんも少なからずこの5つの欲求ってあると思うんです。どの欲求が強いかは異なりますけどね、まあ、少なからずそれぞれありますよね、まあ、これを僕自身も、ね、習って、まあ、それぞれの欲求で目標とかやりたいことっていうのをね上げて、年始とか、まあ、節目のタイミングでこう整理をしているんですね。まあ、例えばその生存の欲求、まあ、簡単に言うと健康に関する欲求だと、まあ、長生きしたいなとかって思ってるので、歯はもう100歳80歳、また100歳まで生きたいとか、80歳でも歯を今と同じ24本揃えておくとか、1日7時間睡眠したい、週に3回はランニングしたいよねとか、そういう目標を作ってますね。生存の欲求、健康でいたいからこういう目標を掲げてたり、2個目、愛、所属の欲求、まあ、これやっぱ人間関係大切なの家族だったりしますんで、まあ、僕の場合は今ね一人で暮らしてますけれども、実家のね両親と、あとはまあ妹夫婦とかがいたりするので、まあ、こういう家族との集まりを、食事の時間を月に1回取ろうとか、まあ、こういうのを目標にしてたり、大切な、ね、仲間内との遊ぶ機会は、まあ、2ヶ月に1回なのか月に1回なのか設けるとか、ランニングチームとの集まりはこう月に1回行くとかね、毎週行くとかっていろいろあると思いますけど、まあ、こういう人間関係の目標がある。で3つ目、仕事、まあ、これは例えば売り上げがいくら欲しい、まあ、個人フリーランスなんで、いや今年はこれぐらい売り上げたいな、こういう仕事がしたいなっていうものがあったり、こんな大会で MC がしたいっていう目標があったりします。皆さんどうですか、会社の中で部長に昇進したいなとかね、まあ、それこそ営業やってて、
いや今年の売り上げは1億円いっちゃいたいと思ってるんですよ、個人目標。
そんな方もいるかもしれませんね。これも力の欲求です、うん、あと自由の欲求、まあ、経済的な目標を立てたりしてますよね。貯金いくらぐらいするとか、まあ、これのその分いくらを投資に回してみたいみたいな目標を掲げたりしてます。で5つ目、楽しみの欲求ね、ここの目標がたくさん出てきちゃう、とにかくこれでもランナーの方がもう我々いっぱい出てくると思うんですけど、まあ、フルマラソン、まあ、僕だったら去年はねロードでサブ3したいっていうのがありましたけど、まあ、サブ映画に向けて今年頑張りたいなとか、トレイルのレースで100マイル走りたい、月に1回は山に行きたい、まあ、こういう趣味の領域がありますよね、うん、これ自体がやっぱりランニングが楽しみの欲求ですから。あと学習とか成長、こういうところもその楽しみの欲求に含まれるので、例えば僕自身だったら喋りのスキルをもっと磨くために、落語をもっといっぱい聞きに行きたいなっていうところとか、英語を勉強したいなっていう目標があったりするんですよ、まあ、こういうそれぞれ5つの種類の基本的欲求の中に自分が何を求めているのかっていうのを、まあ、整理しているというか、うん、まあ、これが満たされていくとすごく自分自身が幸せになれる。だから考え方として僕はこの5つの欲求というのをうまく使いながら自分がね求めているものを整理するんです、しているんです。どうですか、やってみるのまずこれおすすめですよっていうことが一つと、あのこうやって5つの種類の話を今しましたけれども、これ何が大事かって、このねバランスが大事だっていうのをね僕は習ったわけですね。バランスが大事っていうのは、つまり1個の欲求だけ思いっきり満たして何かが欠けてるとかだと幸せじゃない、バランスよく満たせると幸せだなって思えるっていうことで、まあ、これ人それぞれ違うわけですよね、この欲求どれくらい求めてるのかっていうのが、うん、まあ器で例えるなら器の丼のサイズがそれぞれ違うと、まあ、生存の欲求は丼サイズだけれども、力の欲求は僕子供用の茶碗ぐらいですわみたいな、そんな仕事はいいですみたいな人もいるかもしれないですよね、まあ、この欲求の器を自分自身のサイズを知って、そして満たすっていうのが大事、バランスよくなんですよ。 で、例えばね、仲間にも恵まれてる、ね、愛所属の欲求恵まれてますよ、いや家族との関係もいい、ね、仕事も順調ですよ、あだけどね、なかなか仕事が忙しくて体が疲れてる、いやー趣味の時間が取れてなくてさ、もうここ1週間、いやいや2週間か、全然走れてないや、ちょっと嫌ですよね。あとは、まあ、仕事で成果を上げてて、いやいやお金もいっぱい入ってきましたけど、家族と疎遠ね、娘がもう何口も聞いてくれないみたいな、もう自分が家帰ったら靴脱いですぐファブリーズしてきてとか、なんか触ったとこにアルコールスプレーそれはさすがにちょっと潔癖すぎるかね、娘さんがね、妄想ですよ全部。まあ、こういうね、家族との関係が良くないとかね、あーもうなんかもう家族ずっといるのに、あとは家に帰るのが億劫だなとか、もうなんかもう奥さんと喧嘩ばっかりしてて離婚問題とか、嫌じゃないですか、幸せじゃないですよねっていうのを考えると、やっぱりね大事なのはバランスですよね。自分が求めてるっていうものをどんなものか把握して、5つのどれも欠けることなくバランスよく満たしていくっていうのがやっぱ幸せになるポイント、幸せだなって思えるポイントだと思うんです。これが、まあ、完璧に満たせなくても少しずつ満たしていければいいと思うんですけどね、まあ、そういうのをまあ自分で5つの欲求の種類に応じて求めてるものを出していくという、まあ、それでバランスよく満たしていくっていうことが大事だと思うんですっていう僕の学びがあった上で、ここですよ、僕らがね趣味として日々楽しんでいるランニングやウォーキング、これがねやっぱすごいんです。僕走り出してね、指を折りながら考えるんですよ、いつも同じこと、いやランニングってやっぱ気持ちいいな楽しいなって、いや5つの欲求、いやこれってどうなんだろう、満たしてるのかなって考えるんですね。まず生存の欲求ですよ、走るという行為どうですか、もうどう考えたって健康的ですよね。運動、定期的な運動、まあまああまりにもやりすぎてね怪我しちゃったりとか体を害、健康を害しちゃうっていうのも良くないんですけれども、まあ、運動することはすごく大事なわけで、食べ物も美味しく感じますしね、生存の欲求、まあ、長生きするためには運動が必要だということで、まず健康でいられる、ここの1個目の欲求満たせますよね、ランニングって。そしてちょっと飛ばしますけど、5つ目に挙げた楽しみの欲求、もうまさにランニング自体が楽しい趣味じゃないですか、走ってるってやっぱ楽しい、気持ちいい、ね、ビールが美味しい、でマラソンでの目標達成もできる、いいですね、こういうことがやりたい、いやこれがだからすごい、もうダイレクトに、あ走るっていうこと、歩くっていうことが健康にいいし楽しいわけですよね。まずここで2個欲求をバチッと満たしてくれますよ。そしてこれね、走るということによってこの愛所属、家族とか仲間との関係どうでしょう。まあ今これ例えばラントリップのジャーナルを使ってるという方、仲間が増えたりしますよね。ランニングっていう趣味があることによってつながる人が増えた、ランニングサークルに入った、友達ができた、大人の青春やってきた、あるかもしれないですね。まあこうやって仲間が増えていくっていうこともそうですよね。家族の関係、もしかしたら運動することによって、あなんかあなたスッキリしたじゃない、いやちょっとデートするみたいな、わかんないね、それでも家族の関係が仲良くなったりするっていうね、腹がポテッと出てね、
いやなんだもう汗がサクサクてさとかって言われ
ね、もうなんかなってるよりいいじゃないですか、爽やかな旦那さんの方がね、爽やかな奥さんの方がいいわけで、でそれで愛所属の関係、人間関係が良くなっていく、そういう実感ある方多いと思うんですよね。これ3つ目きました。で力の欲求、まあランニングすることによってやっぱり体が整います、メンタルが整いますから、それ仕事に生きてきますよね。仕事で嫌なことがあった、なんかもやもや悩んでるかもしれない、夜にその仕事の後にランニングする、すっきりする、翌日また仕事のパフォーマンスが上がる、朝ランニングすることによってなんかひらめき降りてきたことないですか。ありますよ、やっぱランニング中ってね、はっあれいいアイディアだ、ちなみにこの今日喋る内容もランニング中に思いついたわけなんですけどね、まあ、これいつも考えてるじゃんなんて思って、まあ、やっぱりそうやって仕事に生きてくるわけです。力の欲求も満たせるわけですね。それで最後自由の欲求、まあこれ仕事がうまくいっていけばこう自由の欲求っていうところで、まあ、より自由にお金を稼いでいくということもそうですし、まあ、時間的な自由とかはねちょっと、まあ、ランニングに費やしてしまう部分はあるかもしれませんけれども、まあ、仕事が順調にいくっていうのは大事なことですね。経済的にも成長すると。ランニングでお金使いすぎないでくださいね。ランニングってお金かからないと思って始めるけど、始めたらめちゃくちゃ金かかるから、どっぷりハマると。はい。ということで、今ね紹介した 5つの欲求がやっぱりね満たされていくんですよ。ランニングってすごくないですか。だからいいなっていつも思ってるんですやっぱ走るべきだよなって、走るたびにこうやってね振り返りながら思うんですね。僕の自分の中でやっぱこういう求めてるものがあって、走るっていうことは全部それを埋めてくれるから、やっぱり走るっていうものって優先順位すごく高いものなんだな、自分の人生の中でって僕自身は思ってます。皆さんはいかがでしょうか。だからなんかちょっとなんで走んのそんなにって言われたら、これをちょっと言い訳にしてみるというか提案してみてください、うん、いやなぜなら5つの欲求が満たせるんですよっていう話ですよ。でこれをねすごいなランニングっていうことなんですけど、ふと思うのが結構忙しかったりして心がすさんでる時とかバタバタしててなかなか走れないなっていう状態って、まあ、メンタル的に良くない、肉体的にもちょっとなんかなまってる感じがするっていうことで、結構仕事もね負のスパイラルになっていってるようなことが多いと思うんです。でも忙しいしな、でも忙しいしなってなっちゃうんですけど、そういう時こそもうそういう心がすさむ前に走った方がやっぱりいいんですよね。その方が走ることによって5つの欲求をバランスよく満たすことができるから幸せになれるんですよ。熱いでしょって思ってるんです。で言って自分が走ることをねすごく、まあ、正当化してるわけじゃないですけど、走るとやっぱりこういう風にいろんなものが満たされて幸せになるなって思うので、まあ、単純に楽しいだけじゃないし健康になるだけじゃなくていろんな風にところにいい作用がある、まあ、やっぱり人間全体的にバランスよく幸せになることにこのランニングがね寄与してるんじゃないかななんて思ったという話でございました。うん、バランスを整えていきましょう。何せランニングは5つの欲求がバランスよく満たされますからね、ということで、ぜひそんなこともね意識しながら走ってみてはいかがでしょうか。いや暑くなりすぎちゃった。はい、まもなくスタートから27分でございます。ナイスラン、一歩一歩一日一日前に進んでいきましょう。その一歩が着実確実な成長ですね。後半はツイート、そしてラントリップジャーナル紹介をしていきたいと思います。
日々のランニングをもっと楽しく、ランニングラジオランラジ。
変な音鳴りました、失礼しました。これ変な音というかですね、メトロノームの音なんですね、これ変な音鳴っちゃった。メトロノーム、これ BPM180 のテンポなんで、このテンポで足を着地していくと非常に効率のいい重心移動ができるということで、結構速いですよねこのテンポ。走ってる方意識していきましょう。はい、ということでここからはランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ。あなたのランにぬくもりをラントリップジャーナルと連携してお届けをしていきたいと思います。ご意見ありがとうございます。いろんなものがね来ているので紹介をしていきたいと思います。先ほどもねそれこそインスタも紹介をしましたけれども、ハッシュタグランラジをつけてのねインスタ投稿もありがとうございます。 RN20170303 金沢もとうとう梅雨入りということで、高湿度、早朝でも走ってるとまとりつくような湿度を感じます。これも金沢という、金沢の綺麗なね風景ありがとうございます。あとこれ中村大輝さんかな、 NKMR 大輝さん、自作のウッドビーズアンクレットが水上トレイルで砕けちゃったのでラウドランダーズ仲間のあゆさんにオーダーして作ってもらいましたということで、これはあのシュー、あ違う、足首のやつですね、なんかあのミサンガみたいなやつ、いいですね。とかとかいろんなご投稿ありがとうございます。ツイートもね、ハッシュタグランラジありがとうございます。チャラさん、今日はお出かけ前、ハッシュタグランラジ聞きながらランして、お昼は友達とカンジャンセうどん、何ですかカンジャンセうどんって、その後に昼から立ち飲み幸せということで、あーたまらないですね。これ韓国料理、なんか生のエビ、なんか漬けのエビが乗ってる丼ですね、美味しそうですね。いやなんかやっぱりね、食夏バテしないように皆さんがちゃんとご飯食べていきましょうね。うん、ビンナさんありがとうございます。横浜マラソン港未来のラン7キロにエントリー当選、今日からまた整えて頑張りますということで、そのためにランナジが欠かせません、ありがとうございます。楽しんでいきましょう。さてジャーナルもね紹介をしていきたいと思います。ハッシュタグランラジをつけてのご投稿ありがとうございます。たくさんありますが、まあね、前回の放送のご意見結構来てまして、成長実感が大事という話と、うちのじいちゃんが愛媛県に急に失踪したっていうねやつですね、反響が結構多くて、それご紹介させてください。砂狐さんありがとうございます。 。ランラジの最新回を聞いたらミュージック&ラン10曲の分も感想ということで、あーそうミュージック&ラン結構出る方多かったですね。お疲れ様です。ランラジの中で匠さんの89歳になられるおじい様がおっしゃったという、今しかないんだから今やらないとダメなんだというお言葉、まさにその通りだと思いました。私も最近よく思うんです。ついついまたいつかなんて思ってしまいがちですが、そのまたいつかはおそらく来ないんですよね。仮にそのまたいつかが来たとしても、その時に今の自分と同じ体力や精神力があるのかなんてことを考えると、今やりたいことで今できることは今やろうと考えるようになりました、ということでね、かっこもちろんお金がかかることもあるのでお財布と相談しながらですけどね、ということで、いやいやいいですね砂木先生これ、うん、うちのじいちゃんはそんなところまでね意味を持たせて言ったかどうか全く不明ですけど、いやなんかやっぱ届くっていうのは嬉しいですね。うん、ヨンヒさんも31キロランラジね聞きながら、あー確かに成長実感って近頃なかなか感じなくなってきたなと、こと仕事に関してはやっぱ大人って難しいですよね。しそじ目前にして新しい何かを習得するってことも少なくなったし、その分まごまごして失敗することもなくなったわけで、そんな今だからこそできる仕事ってのもあるなーなんてことも考えつついいですね。ランニングはまだまだ発展途上ということで成長実感できそうだな。いやいいじゃないですか、初マラソンが決まりました、横浜マラソン当選おめでとうございます。皆さんなんか秋に向けて一歩一歩前に進んでる感じがしますね。準備はいかがですか。うん、あとはミュージック&ランね、ちいちさん走ってきましたということでお疲れ様でした。ランラジ聞きながら、あいやそこは好きな曲ちゃうんかいって自分にツッコミ入れてますけどね、お疲れ様でした。聞いていただきありがとうございます。うん、あとは首口さんありがとうございます。これはですね、ランラジの成長にすることについて、ランニングと自分に当てはめてみると話がまんま自分に当てはまるので聞き入ってしまいました。私にとって新しいことへの成長実感はランに付随しますが、退院後のリハビリ期から習慣化しているピラティス、あーいいですね、新しいことを習慣化するのは楽しいしワクワクします。ランニングのスキル向上に向けの助けにもなるので一石二鳥。おーピラティスいいですね、頑張ってください、的なね、こんなご意見がたくさん来ているので、うん、なんかやっぱりいいですね。あ、横浜マラソンの話もありましたけど、和田田さんは岡山マラソン当選おめでとうございます。それと VRWC でラントリップ賞もいただきましたと、決まってきてますね。あさっちゃんさんありがとうございます。ランラジを聞きながら走ると時間があっという間に経ちます。ランラジ追っかけしているので、つまり過去回から追っかけて再生聞いてってるのでリアルで聞きながら走りたいですと、早く追いつかないかな追いつくことを願っております。あとですね、しんしんさん、このアジサイ綺麗ですね、まあ、そういう季節ですよね。21キロお疲れ様です。昼間の日差しにやられて夕方からの2時間ジョグを MC 岡田さんのランラジオを聞きながらスタート。やった、ありがとうございます。うん、これ北鎌倉なんですね。いやいやいや、皆さんのロケーションそれぞれあってなんか旅してる気分になります。あとはこれね、ちょっとお知らせさせてください。久美子さんのジャーナルを拝見してるんですが、はい、月末 VRWC、 6月の VRWC、 愛知県でも初のリアル VRWC を開催しますよということ、こんな風にゴールテープ貼ってますのでゴール目指してきてくださいねということ。開催場所は県内2カ所、25日土曜日は9時から11時に大高緑地若草広場、26日日曜日8時から9時岡崎市、これ大津川なのかな、河川緑地ということで、ああいいですね、リアル VRWC も楽しみでございます。久美子さんの投稿チェックお願いいたします。うん、で番組への、ね、ご意見とかもたくさん来てましたが、あの、ね、番組へのリクエストということで、次郎さんありがとうございます。皆さんの故障経験と克服した方法をテーマにしてみてはいかがでしょうかと。あ、これもね面白いですね。画側炎とか長径靭帯炎、測定筋膜炎、腰痛、股関節炎とかね、まあ、こうやって上がってるんですけど、こういう痛みをピックアップしたらどうかと。これ面白いですね、確かに故障してそして克服した方法とか、こんな風にやりました、どれくらい時間かかりました、これ結構、まあ、お医者さんにもちろん診断してもらった方がいいんだけど、実際に怪我した人たちはどういう風に治したのかなっていうのは、まあ、参考にはなりますもんね。一郎さんありがとうございます。まあ、こんな感じで皆さんからご意見賜ってますので、引き続きぜひランラジへのご参加お待ちしております。ハッシュタグランラジをつけてツイッター、そしてジャーナル投稿お待ちしております。前回の放送でも紹介をさせていただいたんですが、ちょっと次週以降、次の回以降を UFO のマムさんからいただいたご意見でちょっとテーマを設定してみようかなと思います。これね、このお題ですね、プチ不幸話、カタカナでプチ、漢字で不幸話なんですけど、プチ不幸話な、皆さんのちょっとクスッと笑えるような、あーこうだったけどみたいなね、こんなことがありましたみたいな不幸話をやれたら、まあちょっとね、あのクスッて笑えるんじゃないかというご意見があって、でそのジャーナルに結構コメントがついてたので、ちょっとやってみようかなということで、あのちなみにガチ不幸話はやめてくださいねいやいやまあ上がってきても紹介しないと思うんですけど、ガチ不幸じゃなくてプチ不幸でね、うわーなんかそれ、うわーなんか残念っすねみたいな感じの流れになるやつがいいですね、うん、お待ちしております。プチ不幸話、ハッシュタグランラジ、そしてハッシュタグプチ不幸話つけてご投稿お待ちしてます。まあまあすぐ思いつかなくてもね、まあちょっと1週間2週間ぐらい何回かこうまたがって紹介をしていこうかなと思っております。で、まあ、なるべくできることならば、ランニングに関することのプチ不幸話だったら、なんかランラジ的には嬉しいですね。はい、よろしくお願いします。ハッシュタグランラジ、そしてね、ハッシュタグプチ不幸話とかをね、前の方に文章の頭に持ってきていただくと発見しやすいので非常に助かっております。よろしくお願いします。ぜひ番組へのご参加、ツイッター、インスタグラム、ジャーナル大歓迎でございます。
ジャーナル使ってない方いる？お願いします。ランニングアプリね、ラントリップのアプリで、ランナーのための SNS 機能がありますので、ぜひそちらを使ってみてください。ということで今回もありがとうございました。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、あなたのランニングぬくもりをラントリップジャーナルのスポンサードでお届けいたしました。今回もお聞きいただきありがとうございました。暑くなってるけど今日もナイスラン、夏梅雨楽しんでいっちゃいましょう。ここまでお届けしたのは岡田匠でした。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思います。引き続きよろしくお願いしましょう
何言ってんの引き続きよろしくお願いしますそれではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。